第4、地域生活支援事業。市では、障害者自立支援法第77条に基づき、障害者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、地域生活支援事業を実施しています。地域生活支援事業とは、障害者の地域生活を支援するため、地域の実情に応じて市町村が実施する事業となります。1、相談支援事業。1、相談支援。障害のある人の福祉に関する各般の問題につき、障害のある人本人、あるいは保護者、介護者からの相談に応じて、福祉サービスの利用援助、権利擁護のための支援、専門機関の紹介、ケアマネジメント等の必要な情報の提供及び助言等を行うもので、指定相談支援事業者である社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会と社会福祉法人市の機会に委託して事業を実施しています。第2期の実績。障害者相談支援事業実施箇所数。平成21年度2箇所。平成22年度2箇所。平成23年度見込み2箇所。第3期の見込み。障害者相談支援事業実施箇所数。平成24年度3箇所。平成25年度4箇所。平成26年度5箇所。サービス必要量を確保するための方策。安心した地域生活を送るためには、日常的なことやサービスに関する様々な相談から支援につなげていくことが大切です。また、サービス利用計画の作成などで、相談支援事業所業務は増大することが見込まれることから、計画的な設置を行い、必要な体制を整備していきます。2、地域自立支援協議会の活用。相談支援事業や地域の障害福祉システム作りの中核的な役割を担う地域自立支援協議会を設置しています。現在は市が運営主体となり、相談支援事業者、福祉サービス事業者、学校、就労等の関係機関、障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者等を構成員とし、年2回程度の定例的な会議と具体的な事例を検討する専門部会を開催しています。地域自立支援協議会が担う機能は次の通りです。困難事例への対応のあり方に関する協議・調整。地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議。地域の社会資源の開発・改善。また、平成22年12月に施行された一部改正法により、自立支援協議会が法定化されたことで、障害福祉計画の評価など、役割のさらなる強化を図ることが求められていますが、本市においては、保健福祉総合計画における障害者計画、並びに障害福祉計画の評価をすでに実施していることから、今後も本計画の進捗状況について定期的な評価を行う中で、目標達成に向けた方策についても検討していきます。コラム、地域自立支援協議会の構成。清瀬市の地域自立支援協議会は平成20年に設置されました。委員は、学識経験者、身体・知的障害者相談員、特別支援学校代表者、関係施設代表者、相談支援事業者などから構成され、運営方針や計画の進捗状況のチェックなど、全体的な協議を行う全体会のほか、さまざまな課題について、次の3つの部会を設置して協議・検討しています。地域生活部会、障害者・障害児の災害時等における要援護者対策、平成24年度から。社会資源部会、市内の社会資源の把握及び改善等についての協議。子ども部会、 障害児の放課後対策等についての協議。丸三、住宅入居等支援事業、居住サポート事業。賃貸契約による一般住宅、公営住宅及び民間の賃貸住宅への入居を希望しているが、保証人がいないなどの理由により入居が困難な障害のある人に対し、入居に必要な調整等にかかる支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害のある人の地域生活を支援します。第2期の実績、実施事業所数、平成21年度0箇所、平成22年度0箇所、平成23年度0箇所。第3期の見込み、実施事業所数、平成24年度1箇所、平成25年度1箇所、平成26年度1箇所。丸4、相談支援機能強化事業。専門的な相談支援等を要する困難ケースへの対応や、地域自立支援協議会における専門的な指導・助言等を行うなど、相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加えて専門資格を有する職員を事業所に配置することで、相談支援機能の強化を図る事業です。市内の指定相談支援事業所である社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会と社会福祉法人椎の木会の2事業所で行っています。青年貢献制度利用支援事業。障害福祉サービスを利用または利用しようとする知的障害者または精神障害者が青年貢献制度を利用する場合で、申し立てに要する経費、登記手数料、鑑定費用等の支払いが困難な場合、その全部または一部を助成します。本市では、清瀬権利擁護センター、アイネット等関係機関と連携しながら支援を進めていきます。第2期の実績、平成21年度、実施事業所数1箇所、利用者数0人。平成22年度、実施事業所数1箇所、利用者数0人。平成23年度、見込み、実施事業所数1箇所、利用者数0人。第3期の見込み、平成24年度、実施事業所数1箇所、利用者数2人。平成25年度、実施事業所数1箇所、利用者数3人。平成26年度、実施事業所数1箇所、利用者数4人。コラム、清瀬権利擁護センターアイネットについて。清瀬権利擁護センターアイネットは、清瀬市社会福祉協議会が清瀬市の補助を受けて運営する非営利の公的な機関です。高齢者や知的障害、精神障害などのある方が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるようお手伝いをします。相談については無料で受けられるサービスです。主な事業、福祉サービス総合相談、職員が受け付ける一般相談や弁護士等が対応する専門相談があります。地域福祉権利擁護事業、福祉サービスの利用や金銭管理に不安のある方の支援をします。青年貢献制度相談、青年貢献制度利用支援事業、上記。判断能力が不十分な方の青年貢献制度利用支援を行います。福祉・権利擁護セミナーなどの開催、安心して暮らせる制度等、定期的に講演会や勉強会を実施しています。ご連絡先、清瀬権利擁護センターアイネット、 下清戸 1-212-4 清瀬市コミュニティプラザ2階、電話 495-5573、 ファックス 495-5335。 3. コミュニケーション支援事業。1. 手話通訳者要約筆記者派遣事業。聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、医師の伝達に支援が必要な方に対して、手話通訳者、要約筆記者を派遣します。派遣に関わる部分の利用者負担はありません。第2期の実績。サービス内容。手話通訳者派遣事業。平成21年度、年間利用件数50件。利用人数7人。平成22年度、年間利用件数55件、利用人数8人。平成23年度、見込み、年間利用件数57件、利用人数6人。要約筆記者派遣事業。平成21年度、年間利用件数0件、利用人数0人。平成22年度、年間利用件数7件、利用人数1人。平成23年度、見込み、年間利用件数8件、利用人数1人。第3期の見込み。サービス内容、手話通訳者派遣事業。平成24年度、年間利用件数60件、利用人数8人。平成25年度、年間利用件数68件、利用人数9人。平成26年度、年間利用件数68件、利用人数9人。要約筆記者派遣事業。平成24年度、年間利用件数10件、利用人数2人。平成25年度、年間利用件数10件、利用人数2人。平成26年度、年間利用件数10件、利用人数2人。2、手話通訳者設置事業。聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、医師の伝達に支援が必要な方が、市役所等の利用に際し、適切な対応を可能とするため、手話通訳者を設置します。派遣に関わる部分の利用者負担はありません。第2期の実績。平成21年度、設置者数、未設置。平成22年度、設置者数、未設置。平成23年度、設置者数、未設置。第3期の見込み。平成24年度、設置者数、設置の検討。平成25年度、設置者数、設置の検討。平成26年度、設置者数、1人。4. 日常生活用具給付等事業。日常生活上の便宜を図るため、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の要件を満たす用具を給付します。日常生活用具給付等事業。6項目です。介護訓練支援用具。特殊寝台、特殊マット、特殊尿器など。自立生活支援用具、入浴補助用具、頭部保護棒、自動消火器など、在宅療養等支援用具、透析液加温器、ネブライザー吸入器など、情報意思疎通支援用具、携帯用会話補助装置、点字機など、排泄管理支援用具、ストマ用装具、紙おむつなど、住宅改修費、 設置に小規模な住宅改修を伴う用具。第2期の実績。介護訓練支援用具。平成21年度4件。平成22年度10件。平成23年度見込み8件。自立生活支援用具。平成21年度4件。平成22年度17件。平成23年度見込み18件。在宅療養等支援用具。平成21年度18件。平成22年度4件。平成23年度見込み6件。情報意思疎通支援用具。平成21年度16件。平成22年度14件。平成23年度見込み22件。排泄管理支援用具。平成21年度1448件。平成22年度1386件。平成23年度見込み1628件。住宅改修費。平成21年度1件。平成22年度1件。平成23年度見込み1件。合計件数。平成21年度1491件。平成22年度1432件。平成23年度見込み1683件。第3期の見込み。介護訓練支援用具。平成24年度8件。平成25年度8件。平成26年度8件。自立生活支援用具。平成24年度14件。平成25年度14件。平成26年度14件。在宅療養等支援用具。平成24年度10件。平成25年度10件。平成26年度10件。情報意思疎通支援用具。平成24年度19件。平成25年度19件。平成26年度19件。排泄管理支援用具。平成24年度1640件。平成25年度1652件。平成26年度1664件。住宅改修費。平成24年度1件。平成25年度1件。平成26年度1件。合計件数。平成24年度1692件。平成25年度1704件。平成26年度1716件。移動支援事業。屋外での移動が困難な人について、外出のための支援を行い、地域における自立生活及び社会参加を促します。対象となる外出は、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等社会参加のための外出で、第2期計画期間における利用状況を見ると、利用人数、利用時間ともに伸びています。平成23年度は、視覚障害者の移動支援が個別給付に移行した分、前年度並みの伸びはありませんが、制度の見直しなどにより、24年度以降、再び増加が見込まれます。第2期の実績。平成21年度、利用人数60人、年間利用時間 742.5 時間。平成22年度、利用人数83人、年間利用時間 1054.5 時間。平成23年度見込み、利用人数 85人、年間利用時間 1105.0 時間。第3期の見込み。平成24年度、利用人数94人、年間利用時間 1222 時間。平成25年度、利用人数104人、年間利用時間 1352 時間。平成26年度、利用人数115人、年間利用時間 1495 時間。6. 地域活動支援センター。創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の機会の提供などを行う地域活動支援センターを設置します。相談支援と同様に、社会福祉法人清瀬市社会福祉協議会と社会福祉法人市の機会に委託し、2カ所で事業を実施します。第2期の実績。設置箇所数、平成21年度2カ所、平成22年度2カ所、平成23年度見込み2カ所。第3期の見込み。設置箇所数、平成24年度2カ所、平成25年度2カ所、平成26年度2カ所。7. その他の事業。1. 方針院養成研修事業。コミュニケーション支援事業の実施を担う人材を養成・確保して事業の円滑な実施を図ります。2. 構成訓練費。就労移行等を利用している障害のある方に対し、社会復帰の促進を図るため、構成訓練費を支給します。3. 生活サポート事業。介護給付支給決定者以外の方であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたす恐れのある方に対して、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援、生活支援、家事援助を行います。4. 自動車運転免許取得、自動車改造費助成事業。一定の条件を満たす心身障害者が自動車運転免許を取得する際に、その費用の一部を助成します。また、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造等に要する経費の一部を助成します。5. 重度身体障害者緊急通報システム事業。重度身体障害者で一人暮らし等である方に対して、家庭内で病気や事故等の緊急事態になった場合に、無線発信機を用いて協力員宅へ通報するシステム対応をしています。6. 日中一時支援事業、日中ショートステイ。障害者及び障害児の家族等の就労やレスパイトを目的として、障害者及び障害児に一時的な見守りや活動の場を提供し、家族等の日常生活を支援します。